ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日もよろしくお願いします。今日もですね、昔の芸能の、まあ僕らマネージャー、当時はジャーマネとか呼ばれてましたけど、そのジャーマネと付き人、よくねこれ間違えられるんですよ。要するにね、まあ大御所の演歌歌手の人とか歌い手さんだと、なんかこう身の回りのねお世話する着物着せたりとか、まあ本当身の回りのことをやるような人が、まあ付き人という人たちが、まあ、これはね大体歌い手さんとか役者さんが直で雇う人たちなんですけども、マネージャーの場合は何人かいまして、まあ一番偉い人、まあスケジュールを切る人ですね、切れる人、スケジュールを切る権利を持ってる人ですね。で、まああと、まあトータル的なことを考えたりとかする人、それと現場についているマネージャーの人、まあ、まあここが一番特に大事なところなんだけど、やっぱりこの会社とタレントさんの間に入って、まあ、その人が、ね、ちゃんとしてないといろいろトラブルの元になったりとか、細かいスケジュールとかタレントさんのそういう健康の管理とか細かいことをやっぱりうまくパイプにならないといけない仕事なので、まあ、もちろん現場のね仕事も大変なんですけども、まあ、時間の管理とかお弁当をどうするかとか食事をどうするかとか、まあ、あと車の運転とかもあるので、まあ、一番現場のマネージャーの人が大変なんですけど、まあ、僕らはね、まあ、やっぱり何年間かその現場をやってて、まあ、僕がついてたタレントさんは森口さんで忙しかったので、レギュラー13本ぐらいやってたんで、本当にもう2年3年ぐらい、ひどい時なんかもう朝5時6時出発だと、もうタレントさんのマンションの下で車止めて毛布かぶって寝てたとか、そういう時代ですよね。で今みたいにその携帯とかもお互いに持ってないし、会社からは支給されるこんなでっかい、なんだろう、弁当箱みたいなやつを抱えて背負ってるようなやつでしか持ってないので、やっぱ基本的には家に電話かけるとかしかないし、で今 LINE だとかメールだとかいろんな手段があるんで、いろいろ連絡の取り方あるんだけど、今その頃は本当にもう電話、固定電話、家のもうそれしかないという時代だったので、まあ、特にそのマネージャーはね、タレントさんのその管理、特に健康面、これが一番大事で、やっぱりちょっとね風邪ひいただとかなんて言っても、歌い手さんの場合だと大きな問題になるので、その辺のケアとか、やっぱり 日頃の何か変化があった時に逐一こう事務所とかすぐ何かあればお医者さん連れていくとか、まあ、そういうのがすごく大変かな、やっぱり一番。ただ付き人の方っていうのはどっちかというと本当身の回りのことを本当に毎日ほとんどね寝泊まりしてるついてる人もいるので、まあその人たちからいろんな話を聞きながら会社の上の人に話を上げていくみたいな、こういうラインが一応あるんですね。なので、まあ一応マネージャーと付き人さんではちょっと違くて、ずっとついてるんだけど、付き人の人は身の回りのお世話を集中的にやる。でマネージャーの人たちは例えばテレビ局ラジオ局に入った時に、細かいそういう時間とかスケジュール関係の調整とかをその現場でする。で一番上のマネージャー、チーフマネージャーって人たちはもっと大枠で1年後に何やるとか1ヶ月後に何やるかと、まあ、中長期的なプランをいろいろ立てながらスケジュールを切っていく。で最終的にタレントさんと確認しながら仕事を決めていくっていうのが大体の、マネージャーさんの仕事ですね。はい。まあ、やっぱマネージャーはタレントさんを不安にさせないで仕事が順調に滞りなく進むようにするのが仕事なので、まあ、その辺がちょっと付き人の人とはちょっと根本的に違うところなんですね。それではここで一曲お聴きください。ティーンズヘブンでひとしずく。
透明な夢よひとしずく、波紋のように広がる。 に触れるリアルに怯えるだけ、ただ一人一人だけ好きって言えた日から、幸せの感情が波紋の輪を広げる。手首がちゃんこぼれ落ちてしまうよ。さざ波は確かにそう、津波を起こす合図、背けずに今すぐに開けよう、閉じた合図。
キングヘブンでひとしずくでした。今日もお聞きくださりありがとうございました、詳しい情報は、私カジ渡辺 Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、ぜひぜひチェックしてください。お願いいたします。エイリズミックレディオ、お相手はエイリズエンターテインメント代表のカジ渡辺でした。また来週。
このコーナーはエイリズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。
いつかまた、いつかまた、気づいてもらえるなら、今はただ、今はただ、君の答えを伺いたいんだ。
グーミー、セカンドミニアルバム。ゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
Hey boys and girls、 竹見ゆき、 Let's go go time。 ガウワウ、はい、ガウワウのコーナーのガウちゃんです。最近ね、私は自分のルーツに関わりのある曲を覚えようということをやっているんですけれども、伊勢崎町ブルースに最近ハマっているんです。なんでガウちゃんが伊勢崎町ブルースと思ってるかもしれないんですけど、実は私、石川町という駅がありまして、横浜に、そこの育ちなんですね。で、実は歩いて行ける距離にこの伊勢崎町があるんです。この伊勢崎モールというのがですね、長く、まあ商店街というんですかね、になっておりまして、中学校の頃、ちょっとですね、自分が悪さするようになった時に、友達とかでですね、ここら辺でカラオケしたりとか、ご飯食べたりとかしていた、まあ、ある意味ですね、デビューしているようなところなんですよ。伊勢崎町知らないよという人、いないとは思いますけれども、言ったらですね、神奈川県の横浜市の中区にある繁華街なんです。よく遊んでましたよ。ね、ちょっと大人の街で、場所によってはちょっと治安が悪くて怖いイメージもあるかもしれないんですけれども、とっても楽しい街。この ラジオ日本のすぐ近くにあるんです。だから、いつもこうやってね、ラジオ日本のこのガウアウの収録の時に通るんですけど、懐かしいなとか、やっぱりこのラジオ日本に来ることは、私にとっては地元に帰ってるような気持ちになるので、本当についついですね、長い時間居座ってしまうんです。で、この曲に戻りますけれども、この曲やっぱりね、有名な、って誰もが聞いたことあるかと思いますが、一体どんな曲なのか。この曲を歌っているのは皆さんもご存知、青江美奈さんですね。本当に素敵なですね、ブルージーな声で、ハスキーでもありつつ、深みのある、ツヤのある声ですよね。青江美奈さんなんですが、調べてみたら、1941年の5月7日に生まれているのですが、芸能活動におけるプロフィールでは、1945年になっているんですね。まあ、きっといろんな事情があって、このようなことになっているかもしれないんですけれどもね。はい。高校を卒業した後にですね、西武百貨店で、まあ、勤務をして、クラブ歌手となって、東京銀座にあった日本初のシャンソン喫茶、銀パリ。などで歌い始めたそうなんです。もうね、やっぱりこの時代って、なんかそういうラウンジだったりとか、シャンソン喫茶とかって流行っていたんでしょうね。で、この青江美奈というのは芸名なんですね。もともとは、小説の恍惚というものがあるんですけれども、そのヒロインの名前だったそうです。で、その作家の先生が、まあ、よかったら使ってといただいて、1966年に恍惚のブルースでメジャーデビューいたしました。で、その時にですね、80万枚を売り上げて大ヒットとなって、その年の紅白歌合戦に出場しました。すごいですよね。ところがね、このデビュー曲以来、あまりヒットがなかったんですって。で、そこで、じゃあもう一つ仕掛けるかって言った時に生まれたのが、この伊勢崎町ブルースなんです。で、この伊勢崎町ブルース、皆さんもわかると思いますけれども、甘い吐息ですよね。これ実はですね、このレコーディング所にですね、作詞を務めた川内先生が、どこでもいいから、あーんっていうため息を入れてよって言ったそうなんですね。で、この作戦、もう狙い通りで大ヒットとなりまして、青江さんはまた復活をすることができたんです。でね、やっぱりすごい注目を集めたんですね。もうこの時ってやっぱりなんか保守的な人たちもいっぱいして、なんかエロすぎるとか、ちょっとなんか色っぽすぎる、子供の耳にはダメでしょうって言ったりして、実は紅白歌合戦の時にこのフレーズを使うことができなかったそうなんです。で、その代わりにですね、まあ、楽器でガズーというものがありまして、ちょっとですね、なんなって言ったら、なんかピーピーみたいな感じの音がするんですけれども、それが使われたそうなんですね。で、その年の白組の応援団長が坂本九さんなんですけれども、彼が言ったのは、ああ、今のはダチョウのため息だというふうに、まあ、おしゃれなギャグでみんなの笑いを誘ったということを言われています。ということで、聞いてください。伊勢崎町ブルース、青江美奈。
あなた知ってる港横浜街の並木に潮風吹けば花散るよジュビルバー日が止まる
聞いていただきました。青江美奈さんの伊勢崎町ブルース本当に素敵ですよね。なんていうんですか、こんなこと言ったら怒られてしまうかもしれないんですけれども、狙ってるからちょっとクスって笑っちゃう、ちょっと恥ずかしいと思う人も多いんですけれども、もう作戦通りですよね。これでみんなの心をわしづかみにして、やっぱりスナックとかいろんなところで歌ったりすると喜ばれますもん。ガウちゃんよくこんな曲してるねって言われるのでね、私そうだと思ってこの曲って英語バージョンを作ってみようかなと思ったところ、そうあったんですよ。だけどね、あんまり知られてなかったんですよ。なのでちょっと私自分の YouTube チャンネルでカバーさせていただきました。皆さんよかったらですね、検索してみてください。ちなみに英語のタイトルはバーボンストリートブルースとなっています。バーボンの街のブルースとなっているんです。だからね、 まあ正直こんなこと言ったらなんですけども、伊勢崎町のこの街が一気にですねおしゃれな感じになってますぜひ聞いていただけると嬉しいです。そんな青い皆さんなんですが、2000年にですね膵臓がんで亡くなってしまいました。しかしですね、このみんなが愛する伊勢崎町の4丁目にですね、伊勢崎モールの中に彼女にですね、まあ捧げられたグランドピアノの形をしました花碑が作られているんですね。で、実は私、ね、中学校の時、ここをずっと、歩いてたりしてたんですけども、必ずあそこの前を通ると、そのボタンを押して、1分間のですね、セクシーな声、アンアン、そして音楽、タランタラララランタランっていうフレーズが流れます。それを毎回、ちょっとご挨拶っていうわけじゃないんですけども、押してました。今もですね、多くの人が、そこに行くということなので、伊勢崎モールにいらした際には、ご挨拶も兼ねて、皆さんもそのボタンを押してみてください。伊勢崎町ブルースをお届けしました。ということで皆さん、本日のお時間もここまでとなっております。いかがだったでしょうか。よかったら皆さんの声を聞かせてください。ガウワウのコーナーではですね、皆さんからのリクエスト受けたまわっております。そして皆さんが最近イライラしたこともよかったら合わせて教えてくださいね。お待ちしております。それでは竹見ゆきにお返しいたしますぞ。また来週、バイバイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
今日が始まるよ、特別感じてるよ、束縛のハピネス、胸の奥に潜む心配不安もワクワクがかき消してく。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、ティーンズヘブンの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、なんと今日はメールが来てるということで、はい、ゆうちゃん呼んでもらってもいいですかね。
はい、
お願いします。
ラジオネームきよさん、ヨネさん、ゆいちゃん、いつも楽しい放送をありがとうございます。自分は前髪を上げたいのきよです。ヨネさんにアドバイスをしていただきたいのですが、
はい、
上げて上げてでカツラを上げているのですが、最近だんだんマンネリ化してきていて、いつも見ている人たちには受けなくなってきていますすいません。
いや、何を求めてるのかっていう、今ちょっと一瞬疑問なんですけど、
はい、
それ笑っちゃいますよね、読みながら、ね、
はいはい、ちょっと続き読みますね。はい、初めて見てくれたアイドルちゃんたちには面白かったよって声をかけてもらったりするんですが、
そんなこと言うんですか
そうですね、やっぱパフォーマンスすごいです
よね。あ、だってこっちのパフォーマンスが、ね、一生懸命なのに、ね、目に入っちゃうってだけですよね、
う
ん、きっとね。
そうですね、
はい、
なんかみんなにもっと受けるパフォーマンスを伝授していただければと思いメールしましたティーンズのワンマンでなんかこれはというものをやりたいので、ヨネさんよろしくお願いします。
いや、すいません、何を求めてるのかなっていうちょっと思いがあるんですけど、しかもワンマンでやらかそうとしてる感じじゃないですか。怖いですね、これは。
そうですね、すごいな、面白いですね。
面白いですよね、うん、じゃあなんかパフォーマンスを盛り上げるためにやるっていうか、うん、自分が目立ちたいっていうすごいですね、いろんな見方がありますね。
そうそう、でもやっぱりね、お客さん含むみんなパフォーマンスっていう感じなので、そうです
ね、会場一体となればって感じです、はい、一体となるんでしょうか、これはね、わかんないです何がいいかな。
いや、ありますか、なんか
もうアフロにしちゃうってどうですかね。
あ、もうみんなで
アフロにして前髪上げてん時に、はい、うん、バリカンでその前髪とこ買っていくってどうですか
怖い怖い、 だいぶ怖くないですかそれ。
怖いですか。
怖いですよ。
いきなり上げてじじじ、上げてじじじ、前髪をじじじじじじって言って。
だいぶ衝撃的な。
だからすごいおでこの広い人に最終的になってるっていう。やばいやばい。
みんなだんだんと。
みんなだんだんと。
もうなくなっちゃってるじゃないですか。
ね、なくなって
前髪が、
まあ、
上げて上げてってなくなっちゃうっていう。
上げたいんだからいいんじゃないですか。前髪上げたいって言ってる、自分で言ってるから
。前髪上げたい。
いやすごいですね。いろんな見方がありますね。
本当ですね。
もう皆さんね、良い子は絶対に真似しないから。
真似しないでください。ということでラジオネームキヨさんメールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そしてですね、はい、もうそろそろ新学期がスタートして、うん、少し経ってるんじゃないですかね。
そうですね。
なんか思い出とかありますかこの新学期について。
新学期か、うん、でも私クラス替え本当に苦手でしたね。
あら、そう、私は楽しみなタイプです。
本当ですか。
はい、
すごい。
ワクワクするじゃないですか。可愛い子と一緒のクラスにいたらどうしようみたいな。あと席替えね。
はあ、席替えね。
はい、もう絶対あの子の方がいいわとかっていう。
あ、そうなんだ。
はい、男なんてみんなそうですよ。
そうなんですか。
多分全員がそうです。
へえ。
女性っていうかゆいちゃんは なんでその憂鬱だったの。
憂鬱ですね。なんか仲いい友達とも離れちゃうし、
ああ
知らない子ばっかりかまたみたいな。
なるほど。
そうなんですよ。
でもほらね、いつかキーホルダーの思い出も話しましたけど、ね、いつかなくしてしまうんだから、
う
ん、
あ、そう、悲しい。
そうですよ。
悲しい
けど、そうですよ。
そう、やっぱ
でも新しい友達が増えると思えば、
そうですね、
うん、ものはもうね、
確かに
考え方というかね、ものは言いようなんでね。
そうか。でも苦手だったんですよ、友達作るのが。
あ、そうか。
やっぱ自分から話しかけるのがすごい苦手で、どうしようどうしようみたいな感じで。
でもだいぶ性格って変わってきたんじゃない。どうですか。
あ、でもそうかもしれないです。
今の藤沢優衣になってから、うん、ね、何年も何年も過ぎてるじゃないですか。
確かに。
そうするとその生き方になってくると思うんですよね。
そうか。
今だってね、ちょっと苦手かもしれないけど、うん、昔ほどじゃないでしょ。
まあ、そうですね。
そうだよね。
昔ほどではないかもしれないです。
まあクラス替えはないけど。
ないけど。
席替えもね。
ないけど。
ね。
そうですね。確かに。でも席替えは、
うん、
私あのクラスなんかやっぱ班ごとに分かれてて、班長っていうのがいるんですよ。
はいはいはい。
その班長が席を決められるんですよ。
すげえ特権。
そうなんですよ。
絶対班長になりたいわ。
そう、私だから班長やってました。
え、それでなんですか。かわいい子じゃないや、かっこいい子。
自分の好きな友達とかを自分の班に入れて。
あ、そんなことできたの。
はい、
すごいじゃない。パラダイスじゃないですか。
そうですよ。
それ手紙回して
手紙回した
り。あれ回すの何だったんだろうね、学生の時 ね。
絶対回してましたよね。
でもあの途中で嫌なやつがさ、うん、それを回せなくなっちゃう。回せよみたいな。
いましたね。
いました
ね。
止まっちゃう時ね。
あるある。
ぐるっとね。だからそこを回らないから、
う
ん、遠回りして回さなきゃいけないから
。
そう、先生に見つかっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
米山くんっつってなぜか俺が見つかっちゃうって。
えーってなりますね。
ねえ、それとですね、うん、新人時代の思い出とかってなんかありますかね。
新人時代なんだろうな。新人時代ね、うん、でも常に緊張してた気がします。ずっと。
今はじゃあ全く緊張しないっていう。
いや、今もめっちゃ緊張するんですけど。
そうだね、今でも緊張するって言ってるのに。
今も緊張するんですけど。
え、だって今緊張してたのに。え、じゃあ相当緊張したんだ。
緊張の仕方がでも違ったかもしれない。昔は本当に緊張してもうカッチコチだったんですけ ど。今緊張するとやべやべやべやべみたいなテンション上がっちゃって
でもそれでも動けんならね、いいよね。
そうです ね
ガチガチすぎちゃうと本当に、だって、
うん、そうなんですよ。
なんか右手と右足が 両方一緒に出ちゃうみたいな。
確かに、
ね、あるじゃないですか。 あれ人3回書いて飲み込むっていうのはあれ、あ、聞きませんよね、あれね。
いや、それもう気持ち次第ですからね、結局は。
暗示なのか、あれ。
うん、やっぱり。
自己暗示ですか。
そうです、そうです。
あれ、聞かねえなと思って。聞かないなって。
聞く人もいますから、多分。
そうなんだ。相当やってますよ、あれ。
でも、やっぱアイドルさんとかで多いのは、
はい、
あの、メンバーに背中をめっちゃ強く叩いてもらうみたいな。
マジですか。
結構、なんか出番前見る気がしますね。
だって、背中開いた感じの、あの衣装だったら、背中に手形出てて。
そこまで強く。
何があるのか、背中に手形つけてんだよって、何じゃないですか。
強くはやらないと思うんですけど。
だって思いっきりこいつと思ってやるやつもいますよ、絶対。
いますかね。
こいつを蹴落として上がってやるぞっていう人
も、ね、怖い
バチーンっつって
そんな人もいるのかな。
でもそのやってるんだ。
いや、結構いますね。なんかその、多分人とやるのが一緒かもしれないですけど、
うん、 控え室でそれやって出てるの？
そうです
すごい光景だね。
ローシャルブズバーンみたいな、おーみたいな、
なんかあとエンジン組んだりとかいろんな、うん、皆さんいろいろあるじゃないですか。
確かになんかグループによって違うかもしれないです。
そうだよね、うん、背中思いっきり叩くって言ったら俺絶対嫌ですけどね、そのグループ男性もし、まあ仮に私が男性のアイドルグループに今から入るとします、うんはいはい、誰も俺に叩かれたくないだろうし
絶対嫌だ、
叩かれるのも嫌だけどね。
ちょっともう出番なんかやってられないですよ、米さんに叩かれたら。
てめえってなりますよ、ね、
そう、でもやっぱ気合入るんじゃないですかね。
気合
入れるために。
気合は入るけどね、ヒリヒリ感が止まんないですよね。
確かに。いてててててて。
いや、そう、いててててて、そんなんで済まないですよ。
そっか。優しくね。
じゃあ今度組みましょうよ。うん、
え？
背中叩いてあげます。
いや、いいです、いいです。ちょっと、出れなくなっちゃう。
出れなくなっちゃう。
出れなくなっちゃう。
そうですよね。そうなっちゃいますよね。うんはい、ということでそろそろ1曲いきましょう。曲紹介の方お願いします。
はい、ティーンズヘブンの新曲をいきたいと思います、
はい、
ティーンズヘブンで天上天下ゆいがロックオン。
天上天下ゆいがロックオン。
いただいてる曲はティーンズヘブンで天上天下ゆいがロックオンです。
この曲すごいいいですよね。
ありがとうございます、
はい、あの目の前に見させていただきましたけど、
ありがとうございます。
でめっちゃ良かったです。ノリもいいし、
嬉しい。
振りもかっこいいですよね。
この曲ヨネポーズがありますから
すいません、すいません、ヨネポーズと言っていただければあれですけど、ね、はい、これは
もうそうなんですよ。
誕生神というね、
そう、
あの神さん生まれた時の、うん、ポーズ。
びっくりしました。
知らなくてやってたんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、それこそ前に話した大仏巡りしてる時に、はいはいはい、誕生神が置いてあって、うん、え、俺と同じポーズしてんじゃんそれから気になって調べて。
そうなんですね。
そうなんですよ。
そう、私たちもあの振り付けの先生に入れてもらった時に、はい、いきなり最初のポーズがそれなんですよ、はい、で、え、ヨネさんのポーズじゃんって言っててみんなで、はい、なんでこれなんですかって言ったらその話をされて、はい、そうだったんだ、
つながってますね。
つながってますね、本当につ
ながってるからこの背中叩いちゃうよ
怖い怖い怖い、ちょっと
ワンマンの時あれですよ、緊張したら背中叩きにしちゃうよ
ちょっと出番前から違う意味で泣いちゃう、痛すぎて
痛すぎて泣いて、
痛すぎて泣いて
出てきて MC でね、ヨネさんに叩かれて泣いてますって言ったらね、お客さん心配しちゃいますよね。
びっくりしちゃいますね。
本当ですよ、ボコられちゃいますよ、皆さんに
ということで、ティーンズヘブンで天上天下ゆいがロックオンでした。
ヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。 ティーンズヘブンの前髪を聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆいちゃん、今回どうでしたかね。
いや実はですね、はい、来週もいよいよ、はい、ティーンズヘブンのワンマンライブが、
いやいよいよだね、本当だよね、
はい、いよいよですね、
本当にね、あの解散っていう文字を見てから、うん、皆さん本当にね、うんうん、もう来てくれるなっていう思いもあったと思うんですよ、
うん、
でも来ちゃったなっていうのと、そうですね、やっぱ楽しみたいっていう思いと、うん、なんかいろんな思いがね複雑に絡み合ってると思うんで、
そうですね、
いや3人はもう もっともっとねいろんな気持ちだろうけど、はい、どうですか本当にね、直前に
直前ですね、本当にいろんな、それこそいろんな思いがあったりすると思うんですけど、うん、最後にもう最後の最後に今までで一番楽しい時間を皆さんにお届けして、うん、
泣かないですね、
泣かない笑顔をやっぱりね届けないと、
そうだよね、
はい、って言ってどうします、私出てきて瞬間泣いてたら本当にびっくりしちゃいます
ね、瞬間泣きね、うん、あやっぱりと思いましたよ、みんな
またかみたいな、
やっぱりねってでしょうねって、
いやいや、いやいや笑顔でやっぱ終わりたいんで、
そうだ ね、 うね、最後もうキラキラの笑顔だったらみんなもう安心すると思いますよ、ね、これからのことはもうこれから、ね、うん、あの決めればいいし、
そうです ね、
ね、それは後からみんな知るだろうし、
うん、
でも今瞬間は ね、
そうですね、
みんな楽しみたいって気持ちでいくわけだから、
はい、
いや、いいですね、
楽しいライブをお届けしますので、
ね、楽しみにしてください皆さん、
はい、お願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん告知があればお願いします。
はい、改めましてティーンズヘブン、いよいよ来週になりました。4月の23日土曜日、ラストワンマンライブブルーモーメント声援を川崎クラブチッタさんにて開催いたします。スタートが5時からとなってますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。ノアの方ですね、4月の29日金曜日、30日土曜日、両国国技館大会がございます。29日は夕方5時から、30日は午後3時試合開始となっております。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメド・ヨネと、
ティーンズヘブンの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。墓場まで
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒にお送りしました。
うん、そうですね、はい。
そしてゲストコーナーにはリズミックトイワールドのボーカルウッチーが登場してくれました。
はい、そうですね、うん、でね、今ちょうどやっています青と踊れのねコラムについていろいろと聞かせてもらいましたけどね、うん、はい。
来週のゲストコーナーはどなたでしょう。
はい、来週はですねフィックスが登場しますね、あの50代でメジャーデビューを果たすというね奇跡のロックンロールバンドなんですけど、なかなかないですからね。
すごいですね、はい、しかもご夫婦なんですもんね。
そうですね、はい。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ホームページはロックラッシュレディオで検索お願いします。約1年間放送がお聞きいただけるようになっているので、よかったら聞き流してくださいそれではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ゆきこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって 弾かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから来世では